一度ご起立ください。礼拝への招きの言葉。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。賛美124番の一節。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。人信事を告白します。我らは各信事世々の生徒とともに人信事を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。マルコによる福音書1章7節から11節、新約聖書61ページ。マルコによる福音書1章7節以下。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになる。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、今世界では、そしてまたこの日本におきましても、新しいウイルスの感染拡大が止まることなく、一層それが進行しているように見えます。さまざまな試練、あるいは私たち一人一人の内なる思いにおきましても、不安や絶望や恐怖、そういったものがまさしく暗雲垂れ込める天のように私たちを覆っていることを思うものであります。けれども神よ、あなたはその中にあって、いや、あってこそ私たちにこの朝もあなたの言葉を与えてくださいます。どうぞその御言葉を一生懸命に聞いて受け止めて、今私たちの世界を覆っているその暗さ、陰り、不安、それらをどうぞ払い去って歩んでいく力を私たちにお与えください。洛北教会もまたさまざまな活動を停止しながら、しかしただ一つこの主日礼拝だけは止めることなく守り続けております。ここに私たちが自分たちの人生の中で何を最後まで守り抜かなければならないか、そのことを私たちはここに信仰告白としてこの礼拝を守っているのであります。神よ、どうぞ洛北教会の全教会員、その一人一人をあなたがうちより強めお守りください。そしてやがてこの試練を突き抜けたときに、もう一度みんなで感謝と喜びを持ってこの会堂に集まり、すべての活動を、特に幼い子どもたちに対する福音伝道の技、教会学校の活動もまたしっかりと回復し行っていくことができるように守り導いてください。神よ、この朝もまた病にあり、心身にさまざまな痛みを覚えながらこの礼拝に来ることのできない兄弟姉妹たちがいます。どうぞあなたの癒しの御手をそのお一人お一人にあなたが差し伸べてくださいますように。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。本日読まれますマタイ福音書、そのところに9節でありますが、その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。天が裂ける、この天とは一体何かと言いますと、創世記の最初の方に一番最初に書いてありますね。はじめに神は天地をお作りになった。天と地をお作りになった。従いましてこの天も神の被造物であるの一つ。ところがさまざまな歴史の中で人間が神様に背いていく、その戒めを破っていく、そのような状況の中でさまざまに神の御心に反するもの、それも例の一つなんです。その思いも例の一つである。パウロさんは自分の書簡の中に天の書類という、そういう言葉を用いました。実はここもそうでして、ウラノス、もろもろの天、複数形の天なんです。もろもろの天、それ一体何なの。今申し上げたパウロさんの 思想の中にも非常に明確に現れてくるんですけれども、天にはいくつもの層がある。そのいくつもの層にそれぞ れその場所を支配する霊がいる。でしかもその霊はどちらかというと支配の諸霊、パウロは言いますよね。つまり神様のご支配に逆らう霊なんです。その天の諸霊が天の諸層にそれぞれ支配権を持っている。パウロの言い方ですと空中の支配権を持つ者っていう言い方をしますよね。パウロは自分の書簡でまさに空中っていうのはここで言う天ですから、天の諸霊があって、しかもその諸霊が神の意向に反する、そういうもの、自分たちがこの地を支配しようと思ってうごめいているっていうわけです。そうするとその霊っていうのは今日の世界の中においても、あ、これあるなということがわかります。神様の意向に逆らって、あるいは神様の言葉を遮るようにして閉ざすようにして、神の言葉を閉ざすことにおいて自分たちがこの世を支配しようとする。それを聖書はサタンと呼ぶわけですね。そうするとこのサタンというのは非常に明確な実態を持ったものであるということがはっきりと分かってまいります。私たちにも、我々のこの日本という国は今誰に支配されているのであろうか、どんなふうに支配されているのであろうか、その一つの形態はいつ 言うまでもなく、その一つの要素は例えば偽りの言葉というものにおいて私たちは支配されている、あるいは欲望、利権、その他もろもろ、そういう神様のご意向に反し神の言葉を覆い隠すことによって、あるいは神の言葉を退けることによって成立する我々の精神性、その精神性を聖書はサタンと呼ぶわけです。でもそれは繰り返し申し上げてきたように、私たちの単なる心の内面の問題だけではありません。まさしくイエス様もサタンの誘惑をこの後お受けになる。12節、まさにそんなふうにして私たちは常にサタンの誘惑に遭ってきたというわけです。それで牧草にもちょっと書きましたけれども、預言者マラキ、このマラキを最後にして旧約の預言は閉ざされまして、イエス様が誕生されるまでの間、約400年の間、神の言葉はイスラエルのためには与えられることがなかったのであります。アモス書に大変印象的な言葉がありますね。アモス書の8章9節以降、終わりの日という表題がつけられている。そこにこのような言葉があります。11節から、見よ、その日が来ればと主なる神は言われる。私は大地に飢えを送る。それはパンに飢えることでもなく、水に渇くことでもなく、主の言葉を聞くことのできぬ飢えと渇きだ。人々は海から海へと巡り、北から東へとよろめき歩いて、主の言葉を探し求めるが、見出すことはできない。という予言。まさにこのアモスの予言が400年の間実現をしていくわけです。完全に人々は神の言葉を見失っていく。マルコ福音書は今はそういう時代だと言ってるわけです。それと同時にマルコはいよいよそれが終わる日が来たのだ。それが今日のこの12節13節の意味な、失礼しました、9節11節の意味なわけであります。もろもろの天が神の言葉が届くことを邪魔して、そのもろもろの天のさまざまな誘惑、その精神、それに人間たちが完全に絡め取られてしまって、神の言葉を誰も聞くことができない状況、状態。その時に天が裂けて 霊が鳩のようにご自分に下ってくる。ここで霊というのにこうちょんちょんとマークしてありますけど、これは新共同訳独自のマークでありまして、これは何かというと、霊という言葉、これはいろいろある、いろいろというかたくさん出てきますけども、このマークがつけられている霊は、それは、聖なる霊、神の霊である。そのことをはっきりさせるためのこれは、目印なのであります。天が裂けてっていうふうに書いてありますけども、原文の意図はもっとはっきり申し上げますならば、天を裂いて、あるいは天が裂かれてっていう意味です。もろもろの天を引き裂いて、そしてその真ん中をまっすぐに清い霊、神の霊が降りてこられたっていう。そしてイエスにそれが望んで言う、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。これも修法に直訳を載せておきましたですけれども、これを直訳すると元の言葉はこういうことなんですね。あなたは私の最愛の息子、私はあなたによって喜ぶ。これはとっても素晴らしいことだと思います。この幸いというのはアガペートスですね。愛の中でも最も大いなる神様の愛。あなたは私の愛する子、息子、私の最愛のもの。あなたによって私は喜ぶ。これとっても大事な言葉なんで、なんでこれこのまま訳してくれないのかなと、まあ、本当に思うんですけれども、この言葉をイエスは聞いたわけです。実はこの言葉は人間すべてが聞かなければならない言葉なのであります。すべての人間にこの言葉が与えられなければならない。あなたは私の子、私の最愛のもの、あなたによって私は喜ぶ。これはイエス様の伝道生活の出発点において与えられたわけですけれども、しかしこの言葉は私たち全員に与えられるべき言葉なんです。私たちが全員聞かなければならない言葉。しかしながら、この言葉をどれくらいの人がその人生の出発において与えられてきたんだろうと思わざるを得ない。子どもたちの虐待でありますとか、その他もろもろいろんなことを考えてみますときにね、本当に悲惨な状態だと思います。私ももう高校の教師をしておりましたときに、順番で夜回り行かされるんですけど、繁華街歩きます、歩道の手帳を持って、夜の繁華街にどんだけたくさんの子どもたちが、中学生高校生が出回っているか、もう本当に驚きました。なんでこんなところにこの時間いるんだいって聞きます。帰りたくない家に、うん、家に帰りたくない。なんで、そこからいろんな話を聞くわけですけど、ともかくもう時間がないのでやめますが、端的に言って子どもたちに帰る場所がない。家はあってもホームがない、ね、世の中で一番嫌いなものは親だ、愛してくれない、そういう子どもたちがこんなにたくさんいるのかと、もう本当に思わざるを得ませんでした。聞くべきこの言葉が、与えられるべきこの言葉が与えられていないのだ。でこの言葉はまた同時に祝福の言葉ですよね。私たちが生まれて出た時に両親からこの言葉を与えられる、これ祝福の言葉です。で実は神様もこの天地をお作りになった時に祝福の言葉を与えていらっしゃいますね。創世記見ていくと、もう今日は見ませんけれども、それは大変良かった、ね、そして祝福されよ、埋めよ、増えよ、地に満ちよ、それらは全部祝福の言葉ですよ。おめでとうっていう、 ところがこの世界も私たち一人一人もなんですけれども、みんな最初に与えられたその祝福を失っていく。まあ、生まれてた時におめでとうと言ってもらって生まれる人が大変だと思いますけれども、その与えられた祝福を、まあ、これ結婚でも何でもそうだと思いますが、その与えられた祝福を私たちはなかなか保つことができない、保ちえない。そして祝福を喪失をしていくのであります。それが私どもの人生の現実であると言ってもよい。天の諸霊、それに閉ざされてしまって、神を見上げることもできなくなって、神の言葉を聞くこともできなくなって、そしてそれらの諸霊に支配をされ、祝福をどんどんどんどん失って、罪の底に落ちていくような、そういう自分、私はそれを自分自身の中に見ています。しかもこのコロナの中で、もうその天の諸相が暗黒っていうか、もう、まあ、曇りって言いますかね、もうそういうものに今本当に覆われていて、もうなかなか自分自身の精神、心、それをしっかりと前に向けて明るく保つということが本当に難しい状況ではないかと思うのであります。その祝福が失われてしまってもはやない。そのために向けてバッテスマのヨハネが、バプテスマを授ける。洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて罪の許しを得させるために、悔い改めのバプテスマを述べ伝えたわけであります。そしてその後、神の言葉が400年途絶えてしまったその最後の締めくくりが、このバプテスマのヨハネ。そしてこのヨハネの言葉の後、出現の後、イエス様がおあられになった。イエス自身が罪の悔い改めのバプテスマを受けるためにヨハネのもとに膝をおかがめになる。それは私たちの罪を連帯して担う、私たちの悔い改めを自分が率先して最も深いところで行うということの表明であり、そしてイエス様はこの後十字架におかかりくださる。マルコ福音書は何を言っているか、答えははっきりしているんです。ようやく400年間途絶えて聞こえることのなかった神の言葼が、天が引き裂かれてその真ん中をズワッと突入してくださって、生ける神の言葼そのものが、もはやこれから私たちを離れることなく、もろもろの天という障害物を一切その金繰り捨ててって言いますかね、もろもろの天というその障害物なしに、神の言葉そのものがこれからあと直接私の横に生きていてくださる。そしてその神の言葉は何をされたかっていうと、まさしく私たちの罪を担って十字架にかかってくださった。それは一体何か、マルコはここで言うんです。見よ、この出来事において、イエスの到来とその十字架の出来事において、最終的に私たちが失った祝福が回復されたのである。そしてその祝福とは、あなたは私の愛する子、私の最愛のもの、あなたによって私は喜ぶという、この神様のお言葉、イエス様に対して与えられたこの神の言葉が私たち一人一人に与えられるんだ。これが主イエスにおける祝福の回復なのだ。私たちも自分を見失うことが本当に多くありますけれども、その度に私たちはこの祝福の言葉に立ち返ることが許されている。そのようにして愛されるものが 今度は隣人を、自分の子供を、まさしくこのように愛することができるのであります。この言葉こそ私たちの間に世代を超えて親から子へと受け継いで行かれるべき言葉なのであります。あなたは私の息子、私の最愛のもの、あなたによって私は喜ぶ。そうでありますか、神様。本当にこのようなものをあなたは喜んでくださるのでありますか。わかりました。もう一度立ち上がって、あなたに従って歩いていきます。個人としても、夫婦としても、あるいは教会員全員みんなで、その言葉を、この言葉を聞き続け、立ち返りつつ、その回復された祝福をしっかりと受け止めて生きるものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、今もなお分散の礼拝、あるいは時間短縮の礼拝でありますけれども、しかしその中にあってもなお、あなたがこのように毎週日毎週日天を裂いてイエスに下られたように、今も私たち一人一人に聖霊をもって御言葉を聞かせ続けていてくださること、心から感謝をいたします。なお、それでもなお、あなたから離れてしまう愚かなものであります。あなたの御言葉が聞けなくなるものでありますけれども、神よ、いつもいつもこの言葉に、今朝与えられましたこの御言葉に立ち返り続けて歩むことのできるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
お祈りします。天の父なる神様、日曜日の朝、ただいま主の日の礼拝を守ることができましたことを感謝申し上げます。今日は阪神淡路大震災から26年がたち、6000人以上の方が亡くなり、また多くの人々が避難生活を余儀なくされるという大きな出来事がありました。どうか神様の身元に送られた方々一人一人を覚えてください。そしてイエス・キリストが再び来られる日を待ち望みます。感染症が世界中に拡大し、再び見たび私たちは分散礼拝の日々を過ごしています。一日も早く感染拡大が収束し、再び教会にたくさんの人々が集う日が来ることを願います。ここに感謝と献身の印として献金を捧げます。どうぞ神様の御用にお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。定例役員会がこの礼拝後に開催されます。感染症の拡大により、1月の主日の礼拝は役員のみで守っております。それに伴いまして、朝の聖書研究会も休会しています。2月以降の予定につきましては、本日の役員会で協議されます。それではご起立いただきまして、唱詠541番、
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。
何か報告する事故いらっしゃいますか。